出エジプト記の33章です、この33章ちょっと初めのところは今全体で読んでいませんでしたが、ちょっといろいろですね分かりにくいところもあります。で、まずですね初めのところですね、まあ、3節を書いますが、あなたは乳と蜜の流れる土地に登りなさい。これはあの約束の地をこういうふうに表現していたわけですね。非常に分かりやすいような表現。神様の約束の地は乳と蜜の流れる地だと。これは神様の祝福をこういう形で表しているわけです。乳っていうのは現代でもほぼ完全栄養食品ということですね。蜜っていうのは一番自然の中にあるもので甘い、まあ、蜂蜜であればブドウ糖と果糖はほぼ半分ずつあってですね、一番早くですね私たちの体に入って、エネルギーとなるわけです、まあ、そういうことでですね乳と蜜っていうのは私たちを完全にですね養う非常にこの良いものをこういう象徴しているというところだったわけです。これはまあ霊的に言えばですね、神様の恵みは今でも私たちにとってですね、その完全霊的な栄養食品であり、ある意味でこの蜜のように非常にスイートだとですね、甘いというかですね、心に一番このぴったり深く入ると。人間の言葉っていうのは一時的には入ってもですね、ある言葉全く入らないとか、あるいは攻撃の言葉とかですね、悪いこといっぱいあるわけですね。社会的にたくさんの言葉がテレビでもニュースでも言われてますけれども、心に深く入ってこないわけです。でそれをですね、この血と蜜の流れる血っていう表現ですけれども、神様の言葉、神様の国にあるものは私たちの中に一番深くですね、ぴったりと入ってくるという意味合いもあって、神様の土地、約束されたところっていうのはこういうふうな、まあ、表現で表されているということですね。まあ、この世は、まあ、言うと砂漠のようなものだということですね。ダンテは暗くてですね、光のない森。そこでおったら本当に息が絶えてしまうような暗い森だというのがダンテは一番初めからですね、この世を象徴したりしますが、聖書ではこの砂漠だと全く潤いがないというところはこういうふうにですね、神様の約束の地は血と水の流れる地だと、まあ、そういう表現でいろんなことをここに込めているわけですね。まあ、人間もそういうふうにですね、肉体的にも血で表されたような完全な栄養が必要だし、何かこの栄養だけではないと、何かこう甘いものっていうかですね、満たすようなものがいるわけです。で、そういう意味でですね、私たちの霊についてもですね、単にためになるという以外にですね、心をホッとさせたり柔らかくさせたりですね、喜びを満たせるような、そういうふうな蜜ということで言えるような側面、まあ、両方があるわけですね。でけれどもですね、そういうところに自分らで行きなさいと言われたわけです。で、あなたの間にあって一緒に行かないというようなことを言われてですね、でその理由がまたちょっと不思議ですね。途中であなた方を滅ぼしてしまうことになるからだと。あなた方は非常に心が固くなでですね、従わないんだから、だから途中で私が一緒に行ってたらですね、正しい正義の神であるから当然裁きが起こると、滅ぼしてしまうと、まあ、そのようなですね、固くなさっていうことをここに言っておるわけです。だから一緒に行かないとまで言われたんですね。で、それを聞いてですね、この人々はですね、非常に嘆き悲しんで、一人も飾りを身につけなかった。で、これもちょっと説明なしに書いてくるか分かりませんが、前にもエジプトから奪い取ってきたですね、いろんな好みの飾り、クリミアとかいろいろ金のですね、それをみんなして、そして牛の偶像を作って拝んだとか書いてあったんですけど、まだそういうふうにいろんなものがですね、飾り、まあ、つけ取る必要ない、つけ取ることは悪いようなですね、偶像にかかるような、なんかいろいろなものがどうも残っていたようです。それでですね、神様が一緒に行ってくれないと、 というその厳しい言葉を聞いてですね、初めて悔い改めて残っていた様々な飾りをみんな外したというのが8節に今あるわけです。まあ、そういうふうにですね、このことはあまりどうも私たちに関係がなさそうなように見えることなんですけども、私たちの日常のことでもですね、考えてみますと、神様が共にいていろいろと励ましたり支えてくださっておったら、それはなりに満足して喜ぶわけですけど、神様がいろいろ苦しい時に離れてしまったということ、もう捨てられてしまったと思ったらですね、私たちも非常にこれを苦しむわけですね。だけどこの苦しいことを通してですね、私たちはまだ捨てていないものがあるんじゃないだろうかと、そういうことをね、思うわけです。苦しいことが起こらなかったらですね、何か良くないものを持っていてもですね、あまり気がつかないわけですね。心の気持ちの上でもですね、何かこの純粋でないものを持って、いたら、そういう苦しい時に初めて気がつくということなんです。楽しい、嬉しいなんてばかり言ってたらですね、私たちのうちに何かある罪が残ってと深いとなっても、どうも気がつかないわけなんですね。それで、ね、このようにですね、神様も一緒に行ってはくれないと、あるいは行って行ってくれないというようなことを、苦しいことを経験して、確かに人は立ち返るということだったんですね。この放蕩息子の場合もですね、わざわざ一緒におったお父さんから離れて自分勝手に好きなところに行ってしまったんですね。散々悪いことをして、で苦しい目にいっぱいあってですね、初めて、これは自分に罪があったと。それまでは気がつかなかったんですね。不思議なようだけど、自分の深いところにある罪っていうのはですね、どうも楽しい、面白いとか言ってるばっかりでは気がつかないわけです。まあ、そういうようなことはですね、今の私たちにも関わりがある。そして初めて私たちも心の中にあるですね、悪い飾りみたいなものを初めて捨てる。いっぱいその不要な飾りみたいなものを持ってるわけですので、そういう、だから苦しいことを経験もしなかったら、いっぱい残り物を私持ってるということなんですね。苦しいことを通って神の国に行くのだということも書いてありますが、まあ、そういったことを思いますですね。飾りを外すなんてどうも、これだけちょっと読んでも関係なさそうですけど、まあ、そういうことなんですね。心の中にそういういろんなものがあるということです。それでですね、次にこの幕屋の記事があるんですが、この幕屋の記事は前に、何ヶ月か前に、だいぶ前に学んだ幕屋の記述 と考える人はですね、かなりこれ違っているというのがわかると思います。ここの幕屋は、それはこのみんながおる宿営の外の遠く離れたところにおいて臨在の幕屋だ。でここにはですね、あの前のところ、25章のところを26章25とかにあった幕屋、詳しく書いてありましたですね。例えば25章のところをですね見たら、25章から26節詳しくいっぱい書いてあってですね、そしてこの3節を見たら、25章の3節を見たら分かるように、金銀青銅なんとかいっぱいこういうみんなが捧げてですね、そうしてそれを持って、聖城を作ったわけなんです。これ幕屋、幕屋っていうのは大型のテントなんですね。これはエジプトを出てからですね、これは定住生活ではなくって、そういうふうにいろいろなところを、移動して生活をしていたから、住むところも毎週テントなわけです。でそこの特別にですね、その特別仕様のテントを作って、紙の箱を置いて、そしてこういうふうに金銀色のものでですね、この箱も作ったと。ケルビンもですね、鳥の形をしたようなケルビンも作ったと。それから特別な机も純金で覆うとか言って、24にも書いてありますね。その他特別なこの食材、6本の支柱が左右にこう出るようになると、これ今もイスラエルが使っているわけですね。 3本ずつですね、こういうふうになっておるわけです。1本に3本こうつけて、真ん中に、だから全部7つの灯火になるようになってますが、それから幕も26に書いてありますね、いろいろ。まあ、こういうふうにですね、いろいろ詳しく書いてあったわけです。けど、今日のところはですね、7節のところを見たらわかるように、で、前のはですね、みんなおるところの中心にあったわけですね。で、幕屋のところに庭もあったりと。で、ここのところは遠く離れたところ。そして、そういうのは金、銀とかいろんなものとか設備ですね、備品にあるようなものは何にもここには書いてなくて、ただですね、この幕屋の機能、働き、意味だけは書いてある。それは特にモーセがあって、神様と会って語る、神の言葉を聞く場所としてのこの幕屋だったわけです。で、この7節にはですね、主に伺いを立てる者は誰でもそこに行くって言ったけど、直接にはモーセがその幕屋で聞いたわけですね。で、それを人々にも語ると。もっぱらそういうふうに、モーセがこの幕屋に入って、そして何か雲の柱が降りてきて、主がモーセと語られる場となっています。だからこの大きな違いはどういうことかと言いますと、そもそもこの出エジプト記とか、まあ、旧約聖書は、一人の人がずっと書いたのではないわけですね。非常に古い文書だから、いろいろな人が神様の霊感を受けて書いたことが最終的に今の形にですね、編集されたわけです。で、それをまあ資料とか言ったりしますね。いろいろな人が受けた啓示をですね、これは特別に優れてるとか、神様から来てるということが残っていって、この形に、後の時代に編集されたわけですね。ですね、一人が書いたんではないわけです。ですから、ここの幕屋の切りは非常に初めの頃の、素朴な姿ですね。一番初めはそもそもモーセがそういうのを聞く場、これも必要だったからと。まあ、そういうことで後からそういうふうにですね、きちんとしたさまざまな備品とかそういうものがだんだんとなってだろうと、まあ、推測されるわけです。もともとの働きはそういうふうにですね、代表者であってですね、特別に神に選ばれたモーセが神様から直接聞くと。で、ここでですね、その11節に、そこからだから読んでもらったんですが、神様は人が友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語ったというんです。これは神様っていうのはですね、非常に厳しいお方で正義で、また完全なお方だから、神様と直接会ったりすると滅ぼされてしまうと。殺されるっていうことは前にも書いてあったわけです。人間は汚れているからとてもじゃないけど、直接見たりはできないというようなこと。だから、旧約聖書の世界ですね、神様は無限には遠くにあるようなお方でもあったわけですね。それなのにですね、神様であるのに、人であるモーセと友のように語ったというふうなことは、とってもこれは旧約聖書では珍しいことなんです。ね、全知、全能であり、万能である完全な正義の神様がですね、そして一方では他の人とは見ようとしたらこれだけで殺されるというぐらいに厳しいお方である。で、このこともですね、ずっと後の時代、新約聖書になって、実現をしていったわけです。モーセだけなんですね、ここは。だから新約聖書になって、ここのところをいわば受けてですね、ここのところが一種の予言となったわけです。ですね、旧約聖書っていうのはいろいろな意味で、新約聖書の時代の予告、予言になっているわけですが、ここもそういうことですね。モーセだけができたんだと、過去にですね、3000何百年前、それだけだったら今の私関係がないわけです。で、それがですね、はるか後になって、これから3000数百年も後になって、私たちとみんなと関係ができてきたわけです。で、それはどこかというとですね、新約聖書で、ヨハネの福音書だったですね、15章の14というところにそれがあったのを覚えているかと思います。ヨハネ福音書の15章の14というところです。 299ページですね。ここにですね、私の言うことを行う、従っていくならば、あなた方は私の友であるということがありますね。こんなふうにイエス様はですね、神様と同じ完全なお方で救い主、全人類の救い主だという、まあ、人間とは隔絶したお方なのに、友だとも言われているんですね。でこの表現はですね、この旧約聖書の今日のところから、来ているわけです。で今ついでに友というギリシャ語も知っておいたらいいですが、これ前にも言ったところですね。日本語のこの友っていうのはですね、この友っていうのはこれ中国の漢字です。中国の文字ですね。日本語っていう古くからあったのはこの友という言葉なんです。字や漢字なかった時代から友は、この友っていうのは共に行くっていうのと同じ意味なんです。だから日本語の友ということはから共に一緒にという意味なんですね、もともとはね。でそれに中国人のこの友という字も同じような意味だから、これをくっつけてこれも友とも読もうとしたわけなんです。ね、訓読みは友であり音読みは友であるとか言いますが、もともとこれは中国なんですね。中国の漢字をもらっただけですよ。で友という言葉は昔からあったんです。いつからからあったらわからない、誰もわからない、記憶がない。本来の日本語は友なんです。ところがギリシャ語ではこの友のことをフィロスというんですね。これは愛するということです。愛するもの。日本語の古くあったのは一緒におるという観念ですけども、フィロス、愛するものと。まあそういうことなんですね。まあ、これはちょっと本論から外れることですが、まあ、ついでに言ったわけですね。その友、愛するものというニュアンスが入っているわけですが、まあ、友と語るように友であるとイエス様はですね、そのようになって、上下関係のしもべとも呼ばないと言われた。神様ってもはるかに上下上なんですよね。神様です。それなのに、まあ、私たちの、非常に弱いですね、まあ、汚れたようなものところに来てくださって、一緒とも愛するものと友となってくださったと、まあ、そういうことですね。はい、ほいじゃあ、まあ、元のとおり書いてますが、まあ、そういうような形で、この、友と語るように顔と顔を合わせて語ったと。この顔と顔を合わせてっていうのはですね、神様とこのモーセの非常な緊密、近い関係を、まあ、表しているわけですね。で、こんなことは、まあ、モーセだけだったわけです。それから、後の時代でもですね、特別な預言者、と言われている人たちも、いわば非常に近い関係で神の言葉を聞いたということがありましたけど、旧約聖書の時には本当にわずかな人だったんですね。だけど新約聖書になったら、このようにもうイエス様がですね、来てくださって、信じる人の心の中まで入ってきてくださったというぐらい非常に近くに来てくださったということになったわけです。ね、顔と顔合わせというのはですね、これは一種の象徴的な表現でありますから、いかにこの距離が近いかということを意味しているわけなんですね。神様は霊的な存在だから、神様の顔ぴったり合わせて人間と違いますからね、心の非常に近い関係を、まあ、しているわけですね。はい、それで、次のところですね。今度モーセがですね、あなたは私にこの民を率いて登れと、私は共に使わされるものを示してくれないと言ってですね、であなたはまた私を名指しで選んだ、私はあなたに好意を示すと言われたと、この言葉がですね、もう一度17節でも書いて、あるわけですね。2回も書いてありますね。けれどもちょっとですね、今の私たちにはこう神様がモーセに好意を示すなんて言うと、今日もちょっとピンとあんまり来にくいようなですね、感じしますね。好意を示すというと、なんか悲劇みたいな感じですけど、 ここのところ本来の表現というのはかなり日本語と違うわけなんですね。ちょっとそれをですね、言っておきます。これはですね、外国語ではだから原文のようにほとんどそのままのニュアンスで訳されておるわけですが、この訳ではどうも漢字がですね変わって受け取られるようですね。ちょっとだからそれを分かりやすく英語でですね書いて後で説明をすることにしますね。ここのところ、私はなつったの名指しで、選んだって言います。選ばよことは何もないです。 I know ということなんですね。 I know you by name。 これとですね、私はあなたを名指しで選んだと、ずいぶん感じが違いますね。選ぶということはないんですよ。言語のヘブライ語もそうです。私は知ったあなたをで何をって、まあ、そういう単純な表現がここに書いてあります。で原文ではですね、ヤダグという言葉とですね、シェムという言葉です。まあ、その2語しかないですね。知るという言葉、それからな、あなたのな。あなたの名によって私はあなたを知っていると。まあ、こういう表現なんですね。I know you by name。これは 何よって知ってるということはですね、これは神様はあなた人間関係でもそうですね、単に顔を見たことあると、あどっか声してるという名を知ってるということは違うわけです。名を知ってるということは本当にその人をですね、はっきり捉えてるということですね。あんまり残らない人はすぐに名前でも忘れると、まあ良いことでも悪いことでも何か特別なことがあったら名前とすぐに覚えるはずなんです。名を持って知ってるというわけです。だから特別に神様がですね、申しをしっかりと捉えていると、まあ、そういう意味合いなんですね。名をもって知ったと。それから次の表現もですね、私はあなたに好意を示すというような表現ですけれども、これもですね、これは、You have found grace.You have found grace in my sight ということです。この原文の表現をそのままこういうふうに英語に他の英語訳では大体こういう表現になるわけです。現代のアメリカの代表的な3つの聖書ですね、ニューインターナショナルバージョン、ニューリバイズスタンダードバージョン、そういうものはみんなこの表現になっております。ニュー、そうですね、他もそうです。で、こういうようにこれが本来の表現なんですね。好意っていうふうな、これ変っていうのはですね、あ変っていうのがこれあのハンナーとかにつながるのは、憐れみとか恵みとかいうことは英語でグレイスという、憐れみ、恵み。ヘブライ語ではヘンって言うんですけどね。ヘンからハンナーが来ているわけですね。ヨハンナとかいう、憐れみ、恵み。だから、私の目のうちにあなたは恵みを見出した。神様の目のうちにあなたは恵みを見出したと。こんな表現なんですね、元は。You have found grace in my sight.でここが主語がちょっとややこしいことを言いますけど、訳がですね、ここでは私はあなたに好意を示すというのではなくて、訳なんですね。主語があなたは、モーセですね、あなたは私の目の中に恵みを見出したと、まあ、そういう表現になっているわけです。こういう独特の表現をするわけですね。まあ、それをまあちょっと分かりやすく言い換えて、神様がモーセに好意を示したというふうに訳しているわけなんですけども、 本来の表現をこういう表現なわけです。まあ、英語訳をいくつか持っている人は、それで見られたらすぐにそのことがわかると思いますね。でいずれにしてもですね、こういうふうに神様がそのモーセを特に掴んでですね、そしてモーセもですね、神様の目の中に恵みを見出したというわけなんですね。これは人間でもわかりますね。誰かの目を見たらですね、怒ってるか憎んでるかなんかわかるわけですよね。目の中に恵みを見出した。神様と深いつながりがある、直接的につながってある、そういう恵みがある、憐れみがあるっていうのをモーセは神様を見てわかったとか、そうなんですね。そういう意味合いなわけです。だから顔と顔を合わせるとかですね、神様の目の中に恵みを見出すとか、そういう非常にこう直接的な表現が本来は書いてあるわけですね。でそういうふうに言ってですね、そういうふうにしてくれるんだったら、どうか一緒にですね、行ってくださいということを16節に言ってるわけです。ね、14節もそういうふうに、まあ、13のところから、あなたが私にですね、そういう行為を示してくださる。本当に私があなたに行為を見出したんだと。だからそれだったらですね、当然、神様が一緒に行ってくださるはずだと。言ったわけですね。それで主がモーセの祈りに応えて、私が自らそれで一緒に行ってあげようと、というふうに言ったわけです。でモーセもですね、15にあるように、もしあなた自身が共に行ってくださらないなら、私たちをここから登らせないでくださいと。で私たちがですね、こういうふうに神様の恵みを受けていることは、あなたが共に行ってくださることによってだと。そうすれば私とこの人々はとなる特別なもの、性別されたものとなるでしょうと。こういうふうに言ってですね、初めのところでは、あなたとなって一緒に行かないとまで言われたわけです。途中で滅ぼしてしまうことになるかもしれない。けど、それをモーセがですね、祈って、そして神様が共に行ってくださるようになった。これは、この言葉はですね、お料理によく引用される言葉ですね。神様が共に行ってくださらないのは、どこにも行きたくない。行けない。行きたくもない。って言うわけです。神様が共でなければ、必ず間違った方向に行ってしまうからなんですね。これは、まあ、少し、この前の週ですね、ちょうど1週間前、大阪で、結婚式が、この集会にも何度も来て、1週間ぐらいの滞在した那須さんが結婚されましたけど、神様が共にですね、その人と一緒に行ってくれなければですね、必ずそれは本当の方向行けないわけです。自分たちだけの楽しみや平安、自分っていうものはまず第一になるはずですね。人間もそうですけど、結婚もそうですね。だから、これはもう自分っていうものを持ってたら必ずですね、うまくいかないですね、両方が。で、神様が共に行ってくださるっていうのは切実なこの願いになるんですね。そんな甘いような気持ちはすぐに消えてしまうんですね。実際これは結婚とかいうことになればですね。ですから、このことですね、仕事でも、あるいはこの世で生きることでも、誰かと関わる場合でも、いつも自分がそんな言ってですね、励ましてやろうとか、こんなふうなことを思ってたら、もううまくいかないんですね。神様は共に行って、そしてその病気の人でも一緒に励ましてもらおうと。まあ、そういうことなんです。どうか一緒に行ってください。一緒に初めてこのように周りの人にもそれが分かるというんですね。どこか違うということが分かる。で、その周りの人も少しなりとも、その神様のことが分かってくるとですね。共に行ってくださらないのなら、私たちをここから行かせないでください。毎日の生活もそうですね。神様が共にいてくださらないなら、毎日の生活を送りたくないのですと。まあ、それぐらいですね、私たちも朝起きた時に、どうかこの一日も神様が共にいて、そして共に行ってくださいと。まあ、そういう気持ちを持たないと、いつの間にかですね、自分のこう一時的な感情で、あるいは自分中心の感情で、いつの間にか一日を始めてしまうんですね。そうだから何かあると、すぐにこう人に腹が立つ。あるいはもう動揺するとかいうことが起こってしまうというわけです。まあ、そういうふうに、ここでは にモーセのこの時なしという祈りということで、このように共に行ってくださるということになっておるわけです。それからさっき言ったもう一回17節でですね、この願いも叶えようということです。やっぱりこれ祈って初めてこのように祈りが聞かれたということでこれ書いてありますので、私たちもですね、この滅びるような自分をも救ってくださったと、これも誰か他の人の祈りがあったということもありますし、だから私たちも他の人がまだ知らない人のためにもいつも祈るということでですね、もう滅びのようにどんどん行っている人でも立ち返るというようにですね、神様が働いてくださるということを期待できるわけです。ですね、あなたを名をもって知ったと、これ本来の表現ですね。名指しで選んだとかですね、あなたは私の目に恋を見出したっていう、恵みを見出したんだと。この原文の表現の方が私たちには本来やっぱりピンとくるはずですね。私たちも神様の眼差しの中に憐れみを見出したいというわけですね。人間の目の中にではなくて神様の眼差しの中に私たちが恵まれていることをはっきり分かるということなんです。この聖書の今のこの日本語訳というのは一人の人の決めた言葉ですから、他の訳とまた違う。外国の訳の方ずっとこの元の文をぴったり合わせていることがここにたくさんあるわけです。そういうことのために外国語というのは非常にこの役に立つ、不可欠なんですね。本来もともと外国語をなぜ学ぶかというとですね、外国の人の考え方、心の深い思いを直接的に分かるということのために本来学ぶわけなんです。そういうことがありますので、現代でもこういう心の問題ということになったら特にそういうふうにですね、表現でですね、この訳した人が選んだ言葉で大きくイメージが変わってしまうわけですから、それを修正するためにも他の言葉が、あるいは他の訳でもですね、見るわけです。はい、それから次のところ、18節からのところですね、ここもちょっと分かりにくいようなところがありますね。栄光を示してくださいと言ったんですね。これは神様のですね、素晴らしい働き、輝き、清さ、力、これを示してください。これは誰でもそう思うわけです。それが分かったら神様の確信が増す、一層強まるわけで、この世にはですね、神様の栄光どころか逆のですね、悪いことなんかいっぱいあるからですね、多くの人は一層そういうふうになる。だからモーセもですね、神様の栄光を示してくださいと言ったわけです。そうしたらですね、これにも答えて、あなたの前にすべての私の良い賜物を通らしていくんだと。そしてあなたの前に主という名を宣言すると。このモーセが願ったことは栄光を示してくださいということだけだったんだけど、ここのところはですね、そのモーセが言ったこととちょっと違うようなこともここで言われてますよね。確かにですね、一つ最初の良い賜物を通らせてくださる、これによって神様の栄光が分かると、これもあるわけです。この短い言葉もそうなんですね。私たちはイエス様が言われたように、目覚めておったら神様が良い賜物を通らしていってるというのは分かるです、ね、目覚めていなければ良い賜物が通っていってもそれは分からない、こういうことはたくさんあるわけです。例えばですね、一番身近な自然とか分かりやすい例で言えば、自然の美しさというのは、これを神様が良い賜物を通らしているはずなんですよね。だけどそんな見たくないって、見ようともしなければ、これは何にも通ってないと同じなわけです。夜の星の清さとかを映すと見たことがない、見る気持ちもなければですね、わざわざ神様がですね、目で見えるものという一番良い賜物をこうやって見るように与えてください。これは目が見えない方々はそれは確かに与えられてないわけなんですけど、大多数の人は目が見えるんだから、 その星をですね、一番、まあ、見えるものとしては良いものを与えられてくれてあるけど、忙しい忙しいとか言ってですね、みんな星見たって何の役にも立たないとか言ってあるんですね。そしたらせっかくの良い賜物が通ってるのに毎晩毎晩のようにですね、通ってるのにそれは分からないわけです。まあ、そういうことはないんですね。道端にあるような、あるいは土手を走っていてもちょっと車を止められるとき止めてですね、下降りるようなところでちょっと探しますといろんなものがある。あれどっか行くときにちょっと止めてですね、ロボの草花を見ると、そういうふうにいくらでも本来ですねあると、まあこういうふうに良い賜物をいっぱい転がってるある。それと同じように私たちの日常のことも、例えばいろいろな毎日朝起きてから夜が眠れたっていうこと、これも良い賜物をくださったことで、今も病院行ったらですね、夜も眠ることはできないぐらい苦しみ、痛みとか、あるいは薬いっぱい飲んでですね、ぼやーっとしてしまって生活が壊れてしまっている人もたくさんおる。で、そういうようなこともですね、夜が眠れるっていうことも、これは大きな賜物を通らせてくれたということになりますよね。いっぱい眠れてない人おるわけです。そんな方な、朝起きてからいくらでも食物にしてもですね、これは飢えてる人、食べられない人もおったり、いっぱいあっても病気で苦しくて食べても美味しくない、食べられない人もおるとかいう考えたら、まあ、いつもそんな風に服だってですね、服もない人たちもおるんですね。家も壊されてない人もおるんだったら、それは家がですね、例えば老でも何でもあったらと、本当にこれも良い賜物だと。まあ、こんな風に考えてきりがないですけど、全ての良い賜物を通らしてる、どこにあるんだとか言ってもですね、これはもういっぱいあるというわけです。ただ目が開いてないからわからないと。それから次のですね、主という名を宣言すると、これと栄光を示してくださいという名の答えと関係あるのかということですが、これはですね、その意味を込めてここで言ったんですね。これは前のところで、3章ちょっと主というところを見たら、3章というところですね、97ページ3章の14節ですね、97ページ。ですね。3章の14節のところで、これ初めのモーセが見し出された時なんですね。神は申しに、私はある、ありとあるものだと。これはどういう意味かって言ったらですね、このあるっていう言葉がハヤーという動詞なんですね。それでそこからヤハウェっていうのが作られたと受け継がれて伝承されてきたわけですね。ハヤーっていうのは存在するという普通の動詞なんです。ヘブライ語の。英語の B にあたる。がヤハウェっていうのはそこから来てるというふうにここでは言われておってですね。ですから、永遠の存在者、私はありてあるものと訳されていたんですけど、永遠の存在という意味です。どんなことがあっても消えたり壊れたりしない、変質したりしない、永遠に完全な真実や愛やそういうものを持った存在者だっていう、なというのはその本質を表しているからですね。それでこういうふうに言ったわけですね。私たちが信じる神様は、壊れたり焼いたりどんなことがあっても消えない、地球大地震があっても宇宙が変わろうが、宇宙なんて神様が作ったものですね。太陽が消えようが地球が消えようが、まるで関係なく神様の永遠性はあるというわけです。ちょっと例えば私がですね、何か物を作ったと、これが壊れたところですね、私は存在してるわけですね。それは当たり前の話だから、地球というものがですね、それはなくなったどうかあったって、それは神様は存在してるわけです。はい、それでまあ元のところに帰りますとですね、そういうことで、主という名を存在者だ、永遠に存在するものだった、これを分かるだけでも神様の栄光が伝わってくるというわけですね。日本の場合は至る所にある神社はですね、人間を仮に神様というふうにして拝んでるだけです。あるいは人間やなんや分からんものですね。で、ところが永遠に存在するんだからですね、そこにこのどんな力よりも強力な力があるわけです。そういう意味でですね、本当に神様はいかなることがあってもその存在を 変えないと。経済恐慌とかいうのも言われますけどですね、どんなことがあってもこれは変わらないんですね。そういうことを知るだけでも、これ神様の栄光を分かることになるわけです。まあ、そういう関連でですね、栄光を示してくださいって言ったら、私はありである存在、存在者なんだと、まあ、言ったわけです。それからもう一つですね、ここでですね、ちょっと分かりにくいことが付け足されています。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむと。これはですね、どういうことかというと、この神様の栄光や素晴らしさが分かるということもですね、人間の普通の知識と違ってですね、教えたらすぐに分かると。神を渡して内容を書いた人は分かるというのと違うというわけです。そういうふうなことが神様の栄光を分かるのも、神様の大いなる憐れみを受けたものが分かる。神様の一方的な恵み、選びなんだと、まあ、こういうことを一つは言おうとしたんですね。神様の栄光というのは確かにそうですね。人間の栄光分かりますよね。プロ野球で優勝したとか、ホームランって、これはみんな分かるわけです。小さな子供でもですね、悪人でも誰でも、あ、ホームラン打った、偉いやつだ。これみんなわかりますよね。世界の野球選手権なんかトップな。これはどんな人でもわかるわけです。まあ、ある意味で非常に簡単単純なんですね。どれだけ勝ったかって、剣道やると。まあ、1たす1の日中もわかればわかるぐらい簡単なこと。けれども、神様の栄光やんはですね、わからないわけです。神様が憐れんでくださった人だけにわかる。恵んでくださった人だけが分かると言います。なんかそういう側面があるわけです。そういったことでですね、この関連で一見この関係がなさそうですが、そういう、まあ、関連で言ってるんですね。特に日本人は、この神様の本当の栄光が分からない。ですね。一部の家庭集会とかで紹介しましたけど、この頃のですね、若い人、私がたくさん歌う野外ですね、何千人という人が集まってですね、歌う賛美っていうものを、もうそういうのがいっぱいインターネットで調べてもですね、一つの方の賛美がですね、100万回も超えた、これを見てるっていうことなんですね。その人たちが、あとの何十万回、10万回とか、まあ、キリスト教の賛美っていうのは、桁違いの人たちが、それはたくさんの人が集まって見たり、賛美をしてるわけです。日本だったら賛美かって、このわずか、日本ではですね、一番多いところでは日中200人も集まって一番多いって言います。だ向こうって外国になったら、多いと千人、数千人単位ですから、桁が違うわけですね。まあそういうふうにですね、日本人はこの賛美一つにしても、この聖書にしても、本当に極端に少ないわけです。まあ、それはどういうことか、本当に不思議な現象でありますね。韓国では 25% か 30% ぐらいだと言われるんですよね。日本は 1% もないというんですから、まあ、そういうふうにどうもですね、日本は人間的なものを神様と拝んでしまって、なかなかその入らない。で、島国でしたから、よそからこう入ってこないですね、氷がない。まあ、そういうことも大きな原因にはなって、それからね、世界の果てにあったわけです。東の方はもう遥かな太平洋で、こっちの方は大きな海があると。伝わってこないと、文明がですね。そういうこともあったと思います。それで、この恵みを注がれても注がれても目を開いても受け取ろうとしないということがあると思います。そういうことで、神様の栄光はですね、確かに神様が恵んでくださった人、私たちもだから、周りの人にそういう恵み、憐れみがありますようにと、まあ、祈るということが必要になるというわけですね。はい、それで、次の最後のちょっと長くなっていますが、この二次施設、ここでですね、あなたは私の顔を見ることはできないと書いてありますね。これがさっき言ったこととまたちょっと矛盾しているという感じがしますよね。これもさっき言った編集しているからです。いろいろな時に書かれた啓示を受けたものが最終的にこの編集されたで、表面的に矛盾しているのをあえてこのように並べておいてあるということ、これが意味があるわけです。さっきのところでは、モーセは顔と顔を合わせて語ったとありますね。ここのところでははっきりとですね、顔を見ることはできないと、まあ、こういう表現でありますけど、これはですね、さっきのところは、 神様と非常に近い関係、直接に語り合うということが強調されておったんです。神をここで見るっていうことはどういうことかっていうとですね、神様みんな分かってしまうという意味です。神様は無限の奥が深い、神秘的な存在であるからですね、見尽くしたり極めたりはできない、難しいというわけですね。そういうことはできないという、そういう意味合いでここで言ってるわけです。人間の限界という意味をここで強調しているわけです。これはまあ当然ですね。神様の全体像っていうのは決して見えないわけです。無限のお方なんかです。だけど、その無限のお方で全体像を決して見ることは、見尽くすことはできないけれども、非常に近い関係で語れることはできる。もうそれをこの関係を前のところで言ったわけですね。重点の違いって書いてあるわけです。まあ、そういう不思議なところではありますね。霊的存在で宇宙も全部作った方なんて、私たちはあまりもかけ離れているのに、非常に個人的にお話ができる祈りっていうのはそうですね。そういう両方の側面があるんです、ね。それで、ね、ちょっとも時間がもう50分近くになりましたので、あとちょっと残っていますが、あと23節ちょっとだけお名前を取ってみます。あなたは私の後ろを見るが私の顔は見えない。これもですね、まあ、いろんな意味があってですね、その一つは神様が働いたその後で初めて分かる。これ大きな規模と言いますと、歴史の大きな動きの中、そして神様の働いた後が見えるというんですね。あるいは人間の生きた一生をたどってみたら、本当に神様がそこに栄光を表した、分かるんですね。生きている時には悩んだり苦しんだりですね、クリスチャンのくせにどうしてあんなにいろいろ苦しんだり悩んだりですね、罪を犯しているのかと思うけど、その人がこの世を去った後、静かに振り返ってみたら、その人の歩みだと、確かに神様はその人を使ってですね、そこに栄光を置いたというのが分かるということがいろいろあるんですね。現実の生の人間を見とったら、それ怒ったり腹立っていろいろそんなのを見よったらですね、そのもうつまずいてしまうことがあった。そういう意味でですね、神様が働いた後を見ると神様の栄光が分かるということも確かにあるわけです。まあ、そういったこともですね、表しているというんですね。長い歴史を見ても神様が働いたと、まあ、そういうさまざまな意味が、こういう古い文章っていうのはちょっと一見非常に分からないようなことがたくさんありますが、まあ、内容そのものここはいろんなことが入っておりますので、ちょっと分かりにくかったかと思いますが、何か一つでも二つでもですね、私たちにとってのこととして残ったらよいかと思います。はい、以上です。